ユースカウンシル京都のユースな時間。
皆さん明けましておめでとうございます。ユースカウンシル京都の岡 J です。
久保です。
春姉です。
この番組は京都にゆかりのある全ての人々の生活をより良くするをもとに活動するボランティア団体のユースカウンシル京都が、若者が日々感じていることや思っていることを若者の視点で発信していきます。これから約15分間お付き合いのほどよろしくお願いいたします。第2回放送は教育チームの方々に来ていただきました。早速始めていこうと思います。まずは本日ラジオを担当するメンバーの紹介をしたいと思います。学年と名前、それと本日の意気込みの方をお願いいたします。
はい、社会人2年目の久保です。前回に引き続き、よろしくお願いします。
はい、大学院生1回の春姉です。初めてなんですけど先輩2人がいるので楽しんでやろうと思います。よろしくお願いします。
はい、大学3回生の岡 J です。2回目なんですけども、ちょっと前と立ち位置が違うんで非常に緊張しております。今回はこの3人でお送りしたいと思います。それではユースカウンシル京都が一体どんな団体でどういった活動をしているのか簡単にお話ししたいと思います。ユースカウンシル京都は2019年5月に設立し、これまで市バスの混雑緩和のために観光客や京都市交通局へのヒアリング、青少年活動センターで定期的にイベントの開催、他都市の団体との交流やイベントに参加といったことを行ってきました。現在は月2回の全体ミーティングに加え、居場所、教育、京都、この3つのテーマに分かれて活動しています。このラジオを通して私たちの活動内容や魅力、イベントを通じて感じた若者が生活の中で感じていることを、いろんなことをゆるく語り合うことで、我々の活動を知っていただけたらなと思います。それでは、本日のテーマに入りたいと思います。本日のトークテーマは、教育チームのイベントについてです。まあ、イベントの前にですね、そのお二人が教育チームに入られた理由って何かありますか？
そうですね、僕は、学校の中だけじゃなくて、いろんなところで学べたり、勉強できたりっていう環境がもっと、整えばいいのかなと思って教育チームに入りました。
はい、私は実はですね、一番企画が進んでなさそうだなと思ったから でただね、あのメンバーの方の思いっていうのはすごく伝わってきたので、なんとかしてそれのお手伝いしたいなと思ったのがきっかけで、実は全てのチームに興味がありました。
はい、ありがとうございます。今回はそういった教育チームのお二人に来ていただいたんですけども、教育チームはですね、12月12日に、中央青少年活動センターで高校生に向けて大学生活について語り合うイベント、高校生のためのしゃべり場大学編を開催しました。では今回はですね、そのイベントについて話していくということで、そのイベントをまず開催した目的について久保さんお願いいたします。
はい、このイベントの目的はですね、高校生に、実際に大学生活を送ったもしくは送っている、方々に話を聞いて自分の将来を決定する、参考にしていただければいいなと思って開催いたしました。
ありがとうございます。実際にイベントではどういうことをされたか教えていただいてもよろしいですか？
そうですね、大学生とか大学院生に、パネルディスカッション形式で喋ってもらい、その後、高校生から出てきた質問とか、普通に会話したり、交流を楽しむといった内容で、イベントをしました。
ありがとうございます。実はですね、僕の方もあのイベントに少しだけ参加させていただいてたんですけども、かなり踏み込んだところまで高校生から質問意見もあって、なんかすごい盛り上がってたなと思うんですけども、その高校生たちに来てもらって、そのいただいた意見や質問の中で、春姉と久保さんが、印象的にその印象に残っている質問や意見って何かありますか？
そうですね、印象に残ってるっていう、これっていうよりも、なんかこう、実際にこう大学生と いろんな会話をしてくれてすごい楽しんでくれたんで、企画した側からしても、こういうことは結構求めてくれるんだなっていうことがすごい分かって、とても、嬉しかったです。
ありがとうございます。春姉の方はどうですか？
はい、イベント中のことは久保さんが結構喋ってくれて、私は実はカメラマンをしていたので結構覚えてることが少なくて、でもイベント後にユースカウンシルに興味を持ってくれた子がいろいろ質問してくれたのは嬉しくてですね、私はチラシ実作りとかも担当させていただいてたんですけど、実はこっそりユースカウンシルの情報とかを紛れ込ませて、いや知ってもらうぞっていうのを企んでいたので、それがすごく嬉しかったです。
そうですね、つまりまあその企みはもう完遂できたっていう感じですかね。
しめしめって思ってます
、はい、ありがとうございます。まあ、イベントではその現役の高校生に向けて、大学ってこういうところっていうのをね、主にニュースカウンシルの京都のメンバーがパネラーになって語るっていう感じだったと思います。まあ、お二人が現役の高校生の時に大学についてどういったことを思ってはりました？まあ、期待や不安になると思うんですけども、じゃあ次は春姉の方からお願いします。
はい、ですね、実は楽しみしかなくて、ただその高校から、大学受験の1ヶ月ぐらい前にお母さんに、あんた奨学金どうすんのっていきなり聞かれて、えってなって、通えるんかなっていうのがすごい不安でした。
そうですね、今は確かに学費っていう面もあれば、確かに奨学金を借りてる人がほとんどですね、自分もちょっと使わせてもらってるんですけども、結構大きな選択になりますね。久保さんの方はどうですか？
そうですね、まあ大学不安っていうよりも、まあいろんな自由に遊べたりとか、授業も自由に組んだりできるっていうのが、聞いてたので、それがすごい楽しみで、自分の生活を作っていくっていうことがどんなことだろうって思ってワクワクしました。
ありがとうございます。まあ、実際久保さんはかなりまあ遠くの大学の方に行かれてたのを、ね、話を、はい、まあ、メンバーの中では聞いてるので、はい、やっぱりそういった楽しみが結構あったんかなっていうのはひしひしと伝わってきました。まあ、実際ではその大学に入られてなんか感じたギャップとか、思った通りだったなみたいな、そういった感想とかは実際ありますか？
そうですね、まあ、大学は結構その、自分でこう勉強しようと思ったら自分で勉強していかなきゃいけないところだなって思いましたね。遊びとか誘惑もあるんで、結構その勉強やるぞっていう人があんまり少なくて、結構その勉強するにはその自分でちゃんと決めてこれをやるんだっていう強い意志が必要なところだなって思いました。はい、
そうですね、かなり自分も誘惑をかなり感じてますね。うん、そのイベントの時もかなり遊んでたっていう人もやっぱりいたので、うん、そうですね、それがやっぱり求められるんじゃないですかね。
うん、
春音はどうですか？
はい、私は実は大学初めはですね、教職課程の大学に入っていて先生になろうと思ってたんですけど、レールを引かれる感がすごく嫌でですね、すごく楽しかったんですけど、実はもう一回試験を受け直した人です。でそこで分かったこととしては、どこの大学にいるかっていうことよりも自分が何をするかが大事やなって思ったので、そこはなんか自分の力で切り開いていけるんやなっていうところがギャップといえばギャップでしたね。
はい、ありがとうございます。まあ、大学はまあやっぱり自分でどういうふうに生活していかないといけないっていうのをやっぱりすごい考えさせられる場っていうのが今回よく分かりましたね。じゃあ今回次逆に聞きたいんですけども、
はい、
大学に入る前ですね、小学校からまあ高校まででその好きだった授業とか何かありますか？
小学校、そうですね、まあ英語の授業でそのいろんな海外の音楽とか聞いたりとかですね、そういう授業があったんで、洋楽とかハマるきっかけになったんで、それは印象残ってますね。
そうなんですね、はい。春音はどうですか？
はい、私も中学校の時の英語の授業は久保さんと同じように洋楽を聞くきっかけになったなっていうのがあるんですけど、基本的には好きな授業ってなくて、勝手に興味があると自分で勉強しちゃうタイプなので、授業で提供してもらうっていう感じではなかったかもしれません。
どちらかというとやっぱりじゃあ図書室に行って勉強するみたいな感じの小学生やったみたいな感じですかね？
いや、図書室もねそんなに行ってなくてですね外で走り回ってたりとかしてました。
あ、意外、あ、
そう、
図書室主ではなかったんですねですね、僕はやっぱり授業に行ってるよりは図書室に行く休み時間がやっぱり好きでしたね。まあ、授業に関すると、まあやっぱり学活の授業ですかね、5教科以外にもやっぱりそういった授業があったと思うんで、はいはい、そういう授業は好きだったなと思います。だからそれがそのまあこういう活動につながってるかなと思いますし、
うん、
皆さんも多分そういうところあるんじゃないですかね。どうですか？
あるんじゃないですかねあると思いますよ。
春音はどうですかね？
あああるんじゃないですか、ね、あると思いますよ
軽く足られた気がするまあでも多分そういったことってかなりあると思うんでね、聞いてる方も大切にしてほしいかなと思います。上から目線ですいません。はい
はい、
はい、
そうですね
ですねでは、ま、お二人の貴重なお話が今回聞いたかなと思います。もしね他にも聞きたいなと思うことがありましたら、実際そのユースカウンシル京都の方に来ていただきましたらお二人と会えるのでね、あのぜひ あのこれから言わせていただきます。まあツイッターの方とかをアクセスしていただけたらなと思います。なんか皆さん他つぶやきたいこととかないですか？
つぶやきたいこと、
えじゃあ岡瀬さんに逆質問していいです か、
はい、
ちなみに今の大学選ばれたのってきっかけ何かあるのかなと思って聞いてみたいです。
僕が大学選んだきっかけですか、正直な話第一志望を落ちまして、まあ、私立に絞ったのもかなり後だったんですけども、その中で選んだ第一志望でも落ちまして、やばいどうしようってやった時に、割と今僕が通ってる大学に通っていた先輩が多かったので、あのこの大学なら多分楽しく過ごせるんじゃないかな。で実際まあ理系ではなくて、まあ、普通に文学部に行きたかったので、それもあるじゃあここしかないっていう感じで最後の最後に受けて受かったっていう経緯があります。実際今行ってよかったかなとは思いますね。
おお、
ね、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はい、ではそろそろね、エンディングの時間となりました。久保さん、春姉さん、本当に本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
私たちの活動は Twitter や Instagram でも確認していただけます。先ほど言わせていただきましたね。どちらもユースカウンシル京都、ユースカウンシルはカタカナ、京都は漢字で検索すると出てきますので、そちらの方もチェック、フォローをお願いします。このラジオも感想もですね、 Twitter にハッシュタグユースな時間をつけてぜひぜひつぶやいてください。こちらもユースはカタカナ、時間は漢字です。皆様からの感想をお持ちしております。またユースカウンシル京都の活動をやってみたいという方は Twitter の DM またはアクティボにも掲載しておりますので、そちらから応募していただいても結構です。見学だけでも大歓迎です。お待ちしております。実際最近見学に来てくれる人もね増えてきてますし、割と県外からも興味を持ってくれてるっていうか人が 割と今チーム内でホットな話題ですよね。
うん、嬉しい限りです ね
本当に、うん、ちなみに皆さんこの団体を知られたきっかけっていうのはありますか？
僕は青少年活動センターの紹介ですね。
うん、私はアクティボで調べてました。
あ、じゃあ両方のパターンもあるんですね。僕もそうです、紹介でしたかね。まあ、こういうふうに、まあ、いろんな方に紹介していただいたりっていう方もいます。本当にね、高校生、大学生、社会人の方、いろんな団体の人が集まっているので、まあ、ぜひ興味があったら来ていただきたいなと思います。さてそれではですね、今回は教育チームでお送りしたんですけども、次回はですね居場所チームの皆さんがお送りします。お楽しみに。それでは今日はこの辺りでお別れしたいと思います。最後までお聞きありがとうございました。ユースカウンシル京都の岡ジェイと
久保と
春姉です。
それでは皆さんありがとうございました。
さようなら。